もしもし、テレホン人生相談です。
はい。
今日はどういったご相談ですか？
長女のことでは
い。
引きこもりなんですけれども、ご相談したくてお電話しました。
はい。まず、あなたおいくつ？
64歳です。
64 歳。ご主人は？
30年近く前に亡くなりました。
ああ。それ
は
から
い。
ずっとじゃあお一人でお子さんをお育てになった。
長女が生まれてから2世帯にして、1階が両親で、2階が私たち家族ということで住んでいました。
ああ、なるほどね。
はい。
で、長女は今何歳？
37歳で、
37 歳。他にお子さんはいらっしゃいます？
3人いまして、
はい。
次が35歳の長男と
はい。
33歳の次女
はい。
で、下はもう結婚して近くに住んでいます。
その引きこもりというのは、
はい。
いつ頃からなんですか？
中3の終わりぐらいから学校に行けなくなってしまい、
はい。
一応卒業はして高校も受かったんですけれども、一日も行かずに、
はい。
しばらくして18歳ぐらいで通信の高校を卒業しました。
あ、なるほどね。
はい。
結局は通信教育で卒業はされた。
はい。卒業した後もアルバイトをしようといくつか面接には行ったりしたんですけれども、で、1箇所5ヶ月ぐらいはアルバイトの経験はあるんですけれども、立ち仕事のためにちょっと足が痛くなってしまい、整形外科に行ったところ、変形性股関節症と言われ、そこまで痛そうには見えないんですけれども、すごくそれを重く受け止めてしまって、それ以来も一切仕事はしてないんですね。
ああ、なるほど。
あと一つ、過敏性腸症候群なので、一人での行動とか家族での行動はできるんですけども、約束は家族ともできないので、その直前になっていけないとかっていうことも結構あるので、友達一切一人もいない状態ですね、今まで。
ある意味、一つには体の調子のゆえになかなか外には出られないっていう条件ができちゃってますよね。
あ、そうなんです。
で、引きこもりだっていうふうにおっしゃってる理由は何でしょう？
もう一切冠婚葬祭、親戚ともお付き合いは全くなしなので、私が相談にいろんなところには行ってはいるんですけれども、娘は一切自分のことを話すのが嫌だと言って、ほぼ病院も心療内科とかそういう相談のところも行かないんですね。まあ、そのままの状態でいればもう何年も過ぎて、これからも行くと思うんですけれども、今マンションを買ったんですね。それで最初は娘と2人でどんなマンションがいいかって2人で探していたんですが、あまりにもなんか全部ここは嫌だって拒否をされてしまったので、周りにも背中を押されて、私が住みたいところに決めてしまったのがちょっと問題なんです。
問題
私
点。
が新築マンションを契約してしまった後に娘に話をしたんですね。そしたらもう娘の方がすごくそれを聞いて爆発してしまって、荒れてしまって、もう引っ越しの日取りもあと2ヶ月後くらいなんですね。もう日取りも決まってるんですが、毎日毎日今住んでるお家を売らないでくれとか。
今は一戸
はい。
建てに住んでらっしゃるの？
そうですね。長女が生まれてから2世帯にして、かなり部屋数とか広さも大きなお家にいたんですが、もうみんな結婚したりとか、両親が亡くなったりとかで、そこに娘と2人だけなので、小さなマンションとか住みたいねっていう話で、2、3年はずっと探していたんですが、肝心な具体的な話が進もうとすると、そこでもう、やめてほしいっていうことを何度も言われ、いろんな資料とかもビリビリに破かれたりとか、そういうことがあったので、いつまで経っても決められないと思って、勝手に決めてしまったんですね。
そうす
も
ると、
う、はい。
今住んでらっしゃるお家の飼い主さんはいらっしゃるわけ？
今決まってはいるんです。
でも期限も近づいてるということ。
そうですね。なので、このお家がなくなるんなら、私ももう死にたいぐらいの気持ちでいるんですね。し かも新築マンションっていうのが私は気に入ってるんですけれども、
うん、
部屋の広さが45平米ぐらいなんですね、
うん、
もうなんかいろんなことが嫌だけども一番のそれがもう耐えられないって、娘にしてみれば本が大好きで、
うん、
本や DVD があるのをどうすればいいんだとか、もうゆとりがないっていうことでもすごく不満をいっぱい言ってきます
ということは、今日のご相談そうすると何になります？
そうなんですね、もうこう決めてしまったので、
うん、
娘にこれからどういうふうに接していけばいいのかなって。
要するに引っ越しをすることについてということかな。
そうですね、もうなんか一生ここから動かないようなそういうことばかり言ってるので、どういうふうに話していけば。
今あなた自身は何かお仕事されてます？
週に 2,3 回はパートで仕事してます、
はい、でお嬢さんは何か。
あ、もうずっとお家にいます。
ということは今の収入源はあなた。
そうですね、私とあと今までの
蓄財ね、
貯金。そうですね、うん、はい、それを崩してる感じです。
そうするとなんだかんだ言われてもお嬢さんとしては、
はい、
お母さんと一緒じゃないと生きていけないわけですよね。
そうなんです、はい、うん、
その辺のことはもうお年から言ってお分かりにはなってるんですかね。
あ、もちろん分かってはいると思うんですけれども、
うん、
自分では私は引きこもりなので、
うん、
それを考えたマンションを決めてくれればいいのにっていうのをすごく言っていて。
あ、要はだからそうすると買うマンションに対しての考え方があなたとお嬢さんは合わないっていうことかな。
そうです、そうです、
うん、で、はい、今の状態だと家は売らなきゃいけない、そのマンションはもう買わなきゃいけないという状態だから、お嬢さんどう説得するかっていうのが問題ですよね、
は
い、
そうなんです、はい、
わかりました。今日はですね、三石メソッド主催で、はい、作家で翻訳家の三石由紀子先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。
こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします、
はい、あのね、この引っ越しと新しいマンションっていうのは決定事項ですよね、
はい、あ、そうです
ね、決定事項だからもう何と言おうが変えようがないわけで、
はい、
説得できないじゃないですか。
なんか娘に言わせると、うん、住む前に売ってくれって言うんですね。もうい
やいや、私が言ってるのはもうこれは決定事項で変更のしようがないんですねって言ったら、はい、はいって言ったじゃないですか。
あ、そうです、
そう、はい、だから娘が何と言おうが変えようがないってことですよね。
はい、
だからそこって悩んでもしょうがないじゃないですか。
はい、
ね、で説得するって言うけども、
はい、
説得ってできないですよね。だってお嬢さんイチャモンつけてるだけですから。ね、はい、それで、はい、この財産は誰のものかって言ったらお嬢さんのもんじゃないですよね。
そうです。
そうですよね。はい、そしたらこれね、説得も何もないんですよ。言葉きついですけど、これ母親だから好き勝手なこと言ってるんですよね、はい、甘えてね。
あ、う
ん、
そうですね、
そういうことだと思うんですよ。はい、これ世間で通らないですよ、はい、37歳、
はい。
でね、経済力もないわけでしょ。
はい、
で今までね、すごくお母さん頑張ってきたと思うんですよ。で、会社にも行かないで住んでたわけじゃないですか。
はい、
自分の経験から言うとね、
はい、
引きこもりって辛いだろうなって思うかもしれないけど、
はい、
お嬢さんの中では解決がついてるんですよね。で、はっきり思った方がいいのは、
はい、
お嬢さんがあなたに言ってることっていうのは、
はい、
ただのイチャモンですよ。うん、ママにイチャモンつけたくてイチャモンつけてるだけで、説得できないと思うんですよ。説得されないっていうのがお嬢さんの意思なんだから。
あ、はい。
うん。私は説得されないぞ。もうこんなことなら死んだ方がいいっていうのは、彼女の母親に対する甘えとイチャモンですから、ここにあなたがね、いちいちいちいち関わっていると、
はい、
あなたの精神変になると思います。持たないと思います。
はい、
うん、だからね、これからの二人のためにね、多分思ってることは二人でずっと暮らしていくんだろうなっていう予定があると思うんですけど、あなたには、そのためにやってることであって、
はい、
お嬢さん何にも考えてないんですよ。イチャモンつけてるだけで、
はい、
うん、だからそこはね、割り切ってね、 淡々と進めたらいいと思います。いちいちいちいち突っかかってきた時にね、ただはいはいっていう感じで聞いておくしかないと思うよ。で、時間が来たら引っ越しの日になるわけですよ。で、あなたが引っ越しすればですね、お嬢さん一人でいられないんだから、そこに。交渉もできないし。そうでしょ、はい、そうしたらね、はい、やっぱりね、違う生活っていうのはね、見てみなきゃわからない生活ってあるのね、そのマンションの中でどうやって暮らしていくかみたいなことは。そこは彼女を考えたっていいし、はい、あのね、本が好きって言うけどもね、図書館の中で暮らしてるわけじゃあるまいしね、はい、本なんて今、実物がなくたって、いくらでも読めるんですよね。
はい、
Kindle とかね。
そうなんですけど。
そうなんです、はい、そうなんです。だからそれってね、みんなイチャモンなんですよ。
はい、
でもどうしても話したくないものだったら、お嬢さんは抱えていくでしょうしね。
そうですよね。
だからね、私、あなたがね、嫌な気持ちにならないようにとか、傷つけないようにとか、いっぱいいろんなこと思ってると思うけれども、
はい、
変更のしようのない決定事項なんだから、
はい、
淡然としてた方がいいですよ、
うん、
もうそのことについてはお話ししないくらいのことを言っていいと思うんですよ。それでね、新しい生活が始まればね、
はい、
彼女やっぱり工夫すると思うの、はい、今までの生活環境っていうのを捨てるっていうことだから、彼女にとっても、何か違う変化もあるかもしれないし、
はい、
母親はね、そこにただ期待してればいいと思いますよ。
はい、わかりました、
本当に。それでね、あなたはね、なんかお嬢さんが気の毒なような気がして、はい、心を悩ませてるかもしれないけども、
はい、
そんなことないんですよ。二人で暮らすための決定なんだから、これは、それは彼女はできないことで、あなたは母親として彼女の代わりにやってることなんだから、自信持って、これはあの娘のためにいいことであってね、明るい未来のためにね、私が立てた人生プランであるっていうことをね、確信を持たないと。
はい、わかりました。
失敗だと思ってると辛いだけですよ。
はい。
ね。
よかったです。相談して。はい、ありがとうございます。
はい、頑張ってね。
お分かりいただけましたか？
はい、お話ししてよかったです。
はい。こういうのって、親子喧嘩みたいなもんなんだけど。大人になって自分がわがまま言っているんだっていうことに未だに気がつかないお嬢さん。
はい。
で、それに対して毅然とできないお母さん。
はい。
親子喧嘩は今回の引っ越し騒動だけじゃなくてずっと続いちゃうような気がするので、そういう意味では道石先生おっしゃったように、
はい、
何か言ってるのがイチャモンなんだっていうことを頭に入れて、はいはいって言いながら、あなたが進む道を進めることがいいんだけれど、
はい、
お嬢さんの体に対しては、例えばその病院に行くだとか、治療をするだとかっていうようなところに関しては擁護してあげるっていうか、フォローしてあげるっていうような、
はい、
親としての子供に対する態度をもうちょっと持った方が、お嬢さんが子供から大人になれると思う、
はい、
その辺はちょっとお気をつけください。
はい、わかりました、はい、
それじゃあ失礼します、
はい、ありがとうございます、失礼いたします。